次に、栗山学びたい、地域で輝く介護福祉学校と栗山高校に通う皆さんの様子をお届けします。福祉の先進国、肌で感じた現場、介護福祉学校2年、坂牛雄太さん、米沢蘭さん、日野岡琴葉さん、4年ぶりの福祉の先進地、フィンランドへの留学事業、海外自体が初めてという3人の学生が派遣され、無事に帰国しました。貴重な経験でした。町の代表として派遣していただき、感謝申し上げます。と、リーダーの日野岡さんが話すように、ホームスティーや調理体験、保育、介護施設での交流など、約2週間の研修を有意義に過ごしました。坂牛さんは、限りある研修の中で、時間も意識しながら学べました、と振り返り、米沢さんは、海外特有の相手に干渉しすぎない文化が、介護の現場でも感じました。それがゆえに、誰にでも平等に関わる姿勢は、日本では味わえない視野の広がる経験でした、と、働く姿勢の違いについて学んだ、と語りました。今後3人は活動報告会を行う予定です。責任感と自由な発想、お互いの目標へ、栗山高校2年、谷内智さん、星葉ゆずきさん、中学校からの親友でもある美術部の2人、いつも和やかな雰囲気で好きな絵を描いているそうです。現在は今年入部した1年生2人を加えた4人で活動中。部長の星葉さんは、去年までいた先輩が卒業したことで、その存在の大きさを感じています。活動のメリハリ、指示出しなど、正直まだまだです。もっと責任感を持たないと、と話します。ただ、公文連では星葉さんが最高賞の優秀賞、谷内さんは奨励賞を獲得、活動とともに技術も磨かれていることが伺えます。谷内さんは他の優秀作品の自由度に驚いた、自分の自由な発想を意識して制作したいと話します。活動の姿勢、技術にそれぞれ課題と目標を持つ二人、部として、個として今後の成長につながることでしょう。公文連で入賞した二人の作品、谷内さんの作品、Me Time、星葉さんの作品、友達が掲載されています。ケアラーの窓から、皆さんの悩みお聞きします。ケアラー支援講演会を開催。見守り、支援って何だろう?ヤングケアラーの子供たちと題した、ケアラー支援講演会が、9月28日、駅で開かれました。近年、テレビや新聞などでも大きく取り上げられているヤングケアラーの存在。第1部となる基調講演では、昨年、町が行った実態調査の分析を担当した島根大学教授の宮本京子さんが支援に関する講演を行いました。宮本さんは、町内にヤングケアラー及びその予備軍が1学級に5、6人はいると話し、その他支援の考え方や町の現状を講演、また地域での支援は当事者の子供だけではなく、高齢者や介護を行う家族、兄弟なども含めたものであり、それぞれの支援に気づき、連携の土壌づくり、地域一体で行うことの大切さを呼びかけました。ヤングケアラー支援のポイント、1点目、本人と家族の意思を尊重しながら、本人の選択肢を増やす。2点目、一人で抱え込まなくても良い相談場所などを提示し、なければ共に作る。3点目、子供とつながり、地域で見守る仕組みが大切。常に気にかける視点を持ちながら支援する。4点目、 ヤングケアラーが助けを求める力、その助けを受ける力、受容力を高める働きを行う。パネリストの皆さんの声。第2部では、気づき、つなぐ、地域で支えるをテーマに、子育て支援、地域の見守り、福祉施設の視点から、それぞれの活動やケアラー支援への思いを語る意見交換を行いました。最初に、特定非営利活動法人愛札幌理事長吉川淳也さん、福祉施設の運営、放課後等 D サービスや子ども食堂の活動などを通してヤングケアラーの多さに驚きます。同じ町に住む一員として近所付き合い、関心を持つことが第一歩。今後も小さな命を守るため官民一体となって向き合います。二人目は栗山町住民保険課松田もゆみ保健師より。保健師は子どもから高齢者まで幅広い世代への支援や取り組みを行っています。家庭訪問や面談を通してその方の悩みを受け止める大切な役割です。成長や喜びを一緒に感じられる存在でありたいです。3人目は栗山町社会福祉協議会業務係長冬野博隆さん。日頃よりケアラーサポーターにあるサポーターによる訪問活動を行っています。活動を通じて相談に来られる方や訪問希望の世帯も増えており、顔の見える関係ができ始めていると感じています。